皆さんこんにちは。このコロナ禍の不安の中で皆さんどのようにお過ごしでしょうか。本当に人間という存在の脆さ、危うさを思い知らされる今日であります。そのコロナウイルスのそのものの恐ろしさというよりも、私たち人間の行動ですね、互いに監視し合い非難中傷するような、弱い自己中心的なこう人間の姿というのがこのコロナ禍の中であらわになっているように思います。そのような時に人間は、自分を超えるものに目を向けて、自分はどこから来てどこに行くのか、自分の存在の確実な根拠はどこにあるのかということを求めるのではないでしょうか。古来人間は、自然の脅威を前にして、さまざまな神を作り出し拝んできました。人間だけが自分を超えた存在、超自然的存在に思いを馳せることができます。人間はその本質において、宗教的存在であると言えると思います。そして世界にはさまざまな宗教があり、神々が存在します。しかしそのような中にあって、聖書は聖書の神のみが唯一の真の神であると主張しています。そしてそのことを、クリスチャンは信じている者たちであります。今日はこの聖書が語る神とはどのようなお方なのかをご一緒に考えてみたいと思います。開きます箇所が使徒の働きの17章であります。使徒の働き17章には、使徒パウロの口を通して、神様のご性質が、端的に語られています。第二次伝道旅行においてパウロは、マケドニアの宣教で、ユダヤ人の迫害を受けて、一人弟子たちから離れて一足先にアテネに入りました。そしてアテネの知識人たちはパウロをアレオパゴスの丘の評議会に連れて行って彼の話を聞こうとしました。そこで語られたパウロの説教の中にはコンパクトに聖書の示す神様のご性質が語られています。今日はその神様のご性質を4つに分けて見てみたいと思います。最初に17章の中からパウロが語った部分だけお読みしたいと思います。17章の22節からお読みします。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に厚い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方、知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。 そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。ここまでにしたいと思います。このパウロの説教の中から神様のご性質を見ていきたいと思います。まず第一が創造の神であるということであります。24節には神は天地の主ですから、この世界とその中にあるすべてのものを作りになった神と書かれていますし、26節では神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりましたと書かれています。神はすべての存在をお作りになった創造者であり、この世界はすべて神の被造物であります。聖書はその冒頭部分、創世記一章一節において、はじめに神が天と地を創造されたという壮大な宣言を持って始まっています。万物の創造主であり永遠に存在する神、この方が聖書全巻を貫いて語られている神であります。そしてそのすべての被造物の中で神は特別に人を神の形に形作られました。創世記1章27節には、神は人をご自身の形として創造されたとあります。そして伝道者の書の3章11節には、神はまた人の心に永遠を与えられたと記されています。人はこの地上の人生にあっても、それを超越した永遠なるもの、神的なものに惹かれる強い憧れの心を持っています。それは人が本来神と親しく交わることのできるものとして、またそのようなものとして神に望まれて創造されたということを物語っているのではないでしょうか。神と人との親しい交わり、それは創世記2章の中でエデンの園として語られています。しかしその麗しい関係はアダムの堕落によって損なわれてしまいました。それが続く3章に物語られています。その結果、すべての人間は神と親しく交わることのできるために与えられた神からの賜物を神のためではなく自分のために用い、神から離れ自分の力に頼ってこの世界を生きるものとなってしまいました。このような神との損なわれた的外れな人間のありようを聖書は罪と語っています。この罪が支配する世界に私たちは生きているのであります。第二の神のご性質、人と関わられる神。27節にはこう書かれています。それは神を求めさせるためです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。神は親しい人との交わりを求めておられます。創造の時だけではなく、人の歴史を通じて今もなお人と関わり続けておられます。これは神が計り知れない愛を持って人を愛してくださる方であるということを 意味しているのではないでしょうか。神はイスラエルの民をご自身の選びの民とし、律法を与え、ご自身を啓示されましたが、彼らは偶像礼拝に走り、神に反逆し敵対する歩みを繰り返してきました。しかしそのような中にあっても、神は彼らを見捨てるのではなく、深い憐れみと忍耐をもって導いてこられました。旧約聖書全巻にはそのことが記されています。そして神はさらに驚くべき形で人と関わられました。それは神が自ら人となられたということであります。神は自ら人となられるほどに私たち人を愛され、私たちと深い関わりを持とうとされました。ヨハネの福音書の1章14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。言葉とは神であり、人とはイエス・キリストのことであります。それについては、後で述べたいと思います。第3の神のご性質、それは裁きの神であります。30節には、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。と書かれています。神はその定義上からも、清いお方、聖なるお方、義なるお方であります。イザヤの6章の3節には、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つとあります。またヨハネの手紙第1の1章の5節には、神は光であって、神のうちに暗いところは少しもないと書かれています。そのようなご性質上、神は罪をそのまま見過ごすことはできません。罪は必ず何らかの形で償わなければなりません。レビ人への手紙の17章の11節には、命として贖いをするのは血であると書かれています。そのためイスラエルの民は自分たちの罪の贖いのために祭壇の前で動物の犠牲の血を捧げましたが、もとよりそれは形に過ぎません。神は守るべき掟として律法をイスラエルに授けましたが、律法の真髄である、あなたの神を心から愛しなさい、そして隣人を自分と同じように愛しなさい、この戒めを完全に守ることはできずに、かえってそのことによって自分たちの罪深さを明らかにしました。人間の行いや努力のみによっては真の悔い改めには至らず、自分の罪を贖うことはできないのであります。ここに私たち人の悲劇があります。人は神との親しい交わりを喜び楽しむために作られましたが、自ら罪を犯し神から離れ、親しい交わりを失ってしまいました。アダムの堕落によって、すべての人類が堕落し、被造物全体が罪によって損なわれ、死を筆頭にあらゆる悪や苦しみが生じてきました。ローマ人への手紙の5章の12節にはこのように書かれています。こういうわけで、ちょうど一人の人によって、すなわちアダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がった。しかもこのことは、私たち人の自らの力によっては、どのようにしても解決し、元に戻すことはできないのであります。神からの助け、介入なしには、 人はこの悲劇的状況から抜け出すことはできません。神はそのような事態を見過ごしにされ、人が罪によって滅びることを良しとされているのでしょうか。第4の御性質、救い主を用意された神。31節にはこう書かれています。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。確かに神は人を見放すことをされず、私たち人のために救い主を用意されました。お立てになった一人の方、すなわち神が人となられた神の御子イエス・キリストの十字架の死によって私たちの罪が贖われ、この世界に義が回復されました。そしてそのための確証として神はイエスを死者の中から3日目に復活させられました。イエス・キリストとは救い主イエスという意味であります。救いとは神との的外れな関係、すなわち罪から神との正しい関係に回復されるということであります。御子と御父の永遠の交わりに入れられるということでもあります。聖書はこのことを神の子とされる、あるいは神の国の民とされるという表現で表しています。それではその救いをいただくために私たちはどうすればよいのでしょうか。聖書は神がイエス・キリストを通してなされた十字架の死と復活の御業を自分のこととして信じること、すなわち自分ではどうすることもできなかった罪の解決をイエス・キリストが身代わりとなってご自身の死をもって成し遂げてくださったということを感謝を持って受け入れることであると語っています。このようにパウロはアテネの人々に聖書の神がどのようなお方であるかを説明しました。それはただ一人永遠に存在し万物を創造された主権者、聖にして義なる御方にもかかわらず罪人である人間を深く愛しておられる方、そしてそれゆえ自ら人となって私たちの罪をあがなってくださった方、それが神なるお方であります。パウロの説教を聞いたアテネの人々はどう反応したでしょうか。多くの人が嘲笑い出て行ったと記されています。しかし少数の人はパウロに付き従い信仰に入ったとも書かれています。あなたはそのどちらを選ぶでしょうか。説教を聞いた多くの人のように自分には関係ないことと簡単に聞き逃すのではなく、さらに聖書を深く学んでイエス・キリストというお方をさらに知り、イエスこそ救い主という素晴らしい良き知らせをご自分のものとされるように心からお勧めしたいと思います。以上です。